おはようございます。高原剛一郎です。私はしばらく前、俳優の竹脇無我さんのインタビュー記事を読みました。竹脇さんは長い間うつ病にかかり、芸能活動の一線から退き、治療に専念していたというんです。現在うつ病は治る病気です。専門医によって正しい治療を受けることで回復いたします。竹脇さんもこの医学的な助けによって回復しますが、同時に彼に力を与えたものが他に二つあるというんですね。一つは自宅で飼っていた金魚です。餌をやるとパクパク餌食べるんですね。その食欲の旺盛なことは思わず釣られて笑いを誘われるほどで、あまりにもパクパク食べるので、パクちゃんという名前をつけたそうです。ああ、こんな小さい生き物でも自分が生きるために何をしたらいいか知ってるんだな。懸命に生きる命に触れること、この金魚の一生懸命さが彼に伝染したって言うんですね。もう一つは尊敬する大先輩、森重久弥さんからもらった手紙であったそうです。その手紙にはこう書いてあったそうです。ユダヤの格言の中に、人間、笑ってばかりでは生きていけない。でも、泣いてばかりでも生きていけない。笑うに時があり、泣くのに時がある。これを繰り返して生きるのが人生だ。あんなエネルギッシュな太陽だって、沈む時があるんだから。我々人間が沈んだり、落ち込んだりする時があるのは不思議じゃない。今は沈む時、休めばいいじゃないか。多くの激励の手紙は、一日も早く回復してくださいとか、一刻も早く元気になってくださいというものが多かったんですが、森重さんの手紙は、休めばいいじゃないかって言うんですね。そしてこれに本当にほっとしたとおっしゃるんです。人が元気に生きていくためには、ほっとすること。魂が休息できる場所を持つこと、安息する術を知っているということが、とても大事なことだと思うんですね。では、どのようにすれば、私たちの心は、休みを得ることができるのでしょうか。聖書の中に、キリストの言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。さて、私たちの心を休ませるためにはどうすればいいんでしょう。私たちの心を疲れさせている原因を取り除くことが大事なことですね。では、私たちの心を疲れさせている原因とは何でしょう。三つ考えたいのです。第一に、日々の思い煩いがあります。明日を心配することですね。どうやって食べていくか、どうやってローンを返すか、どうやって子供を養うか、どうやって子供を育てていくか、どうやってこの商談をまとめるか。私は、将来の計画を立てるということは、人間としてとても大切なことだと考えています。しかし、将来を思い煩うということは、生きる意欲をくじいていくものになると思うんですね。将来、どんなことが起こっても、計画外のことが起こっても、それはすべて神の全能の手のひらの中で起こっていることであって、神は私に悪いことは一つもなさらないと信じる人は、基本的に人生に前向きになれます。それは人生において、信じて間違えない方を持っていることから来る平安ですね。神はあなたの作り主です。そしてあなたの生かし主。チャンスを与え、力を与え、能力を与え、あなた以上にあなたの人生の完成に熱心な方です。あなたのことを心配してくださる方を忘れていると、自分の心配を自分で背負い込むことになります。これはきついことです。すべて疲れた人は、魂の親である方のもとに立ち返るべきですね。第二に、罪の重荷があります。 宋左近という作家がおりました。彼は戦後22年目にして、ある衝撃的な詩を発表いたします。その詩のタイトルは、燃える母です。一体どんな内容でしょうか？実は彼は太平洋戦争の最中、戦災の中を母と逃げながら、途中でお母さんを置いてきぼりにして死なせてしまったという過去があったのです。戦後彼はそのことを伏せていました。そして外国文学の評論や社会主義運動にのめり込んだかと思うと、女性とアルコールで身を持ち崩したりして、まあ実に活動的、攻撃的な作家でした。しかし、いろいろやってはみたけれど、彼を自己破滅に駆り立てていたものは、活動によっては忘れることができないものだったのです。すなわち、あの22年前の事件です。酒を飲もうが忘れられない。仕方がなかったと言い聞かせても、両親が納得しない。新しい人生の目標を作っても、気晴らしにしかならない。自分の過去の罪の重荷が、彼に生涯にわたってのしかかっていたのです。一体、この罪の重荷を、どこに置いたらいいんでしょう。一体誰がこの罪を許してくださるんでしょう。神です。神はイエス・キリストという罪の重荷の置き場をあなたのために送ってくださったのです。キリストはあなたの罪を背負って十字架について身代わりに償いを成し遂げてくださった方なのです。キリストはあなたの罪のための救い主なのです。第三に死の重荷がありますね。発明王のエジソンはこういうふうに言っています。私は死後の命の継続ということを信じています。そしてこの信仰は単なる希望的観測ではありません。理性による論理的結論です。この自然界においては、ロバート・マイケルのエネルギー不滅の法則が発見されて以来、いかなる状況のもとにあっても、あるものが完全に無になることはないということが分かっているからです。と言うんですね。ちょっと説明しますと、このエネルギー不滅の法則とは一体何か。例えば、気を燃やした時に灰になって、しまいになくなってしまいますね。これはエネルギーの観点から見ると、実は別のエネルギーに姿を変えたのに過ぎないというんです。木が燃えて、そして炎が燃え上がるときに、熱エネルギーと光エネルギーとパチパチパチという、そういう音エネルギーが発生します。灰だって酸化した物質の別の姿なんですね。すべて存在するものは、永遠にわたって完全消滅することはありえない。別の姿に置き換わるだけだというのがエネルギー不滅の法則です。そしてこれはどのような環境下にあっても成立する絶対法則と言われているものなんです。それでエジソンは言うんですね。いかなる状況においても存在するものがどこにもなくなって消滅してしまうということはない。とするならば、人が霊とか魂とか名付けているこの驚くべきエネルギー、人の体を動かすエネルギー、感動したり泣いたり笑ったりするこのエネルギーだけがゼロになってしまうとどうして言えるだろうか。エジソンによるまでもなく、聖書は人の命の永遠について書いています。人の肉体は朽ちていっても、魂は永久に残ります。生きます。キリストは、この死の問題を解決するために、十字架にかかって、三日目に復活なさったのです。誰でも、イエス・キリストを自分の救い主として信じるなら、日々の思い煩いを逃れ、罪許された上で、たとえ死んでも、永遠に残るこの命が、永遠の地獄ではなく、永遠の天国へ行くという保証が、与えられるのです。どうぞこのイエス・キリストを信じ受け入れてください。